堀辰を咲く。合い引き。一つの小道が、生い茂った花と草とに覆われて、ほとんど消えそうになっていたが、それでもどうやらわずかにその後らしいものだけを残して曲がりながら、その空き家へと人を導くのである。もう、人が住まなくなってからよほどになるのかもしれぬ。それまで西洋人の住まっていたらしいことは、そのささやかな御影石の間にはめ込まれた表札に、かすかに、A、アースキンと横文字の読めるのでも知られる。その空き家は、ちょうどあるやや急な傾斜を持った坂道の中腹にあった。一体に坂道というものがどれでも多少人を夢見心地にさせる性質のものである。そういう坂道の中途まで来て、ふと足を止めた瞬間、ひょいっとそんな荒れ果てた庭園が目に入るので、人はますますその空き家をなんだか夢の中ででも見ているような気がするのである。ある日のこと、その坂道を一人の少年と一人の少女とが互いに肩をすり合わせるようにして降りてきた。小さな恋人たちなのかもしれない。そういえば、さっきから自分らのためのラブシーンに良いような場所をさんざ探し回っているのだが、それがどうしても見つからないですっかり困ってしまっているような二人に見えないこともない。そんな二人が、その坂の中途まで降りてきて、ふと足を止めて、そういう絵のような空き家とその庭とを目に入れたのである。それを見ると、二人は互いに目と目とでこんな会話をしたようだった。ここなら誰にも見られっこあるまい。ええ、私もそう思うの。そう決めたのか、二人はその坂の中腹から彼らの背ぐらいある雑草をかき分けながら、その空き家の庭へずんずん入っていった。ちょっと不安そうな目つきで横文字の書いてある表札をちらりと見ながら。その庭園の奥深くには、彼らが名前を知らないような花がどっさり咲いていた。少年はその一つの草むらを指しながら、いや、バラが咲いていら、と、幾分上ずった声で言った。あら、あれはバラじゃありませんわ。少女の声は、まだいくらか少年よりも落ち着いている。あれはヘビイチゴよ。あなたは花さえ見れば何でもバラだと思う人ね。
そうかな。
少年は少し不満そうに見える。それから二人は黙ったままその空き家の周りを一巡してみた。窓ガラスがところどころ破れている。が、その破れ目から二人がいくら背伸びをして覗いてみても、ひっそりと垂れている埃まみれのカーテンに遮られて、その中の様子はよく見えなかった。それでも台所のところなどは内部がちらりと見えた。そこなどはいろんな台所道具が雑然と散らかっていて、中には倒れたまんまのもあり、そしてそれらのものは一面にこぼれた壁土のようなもので埋もれていた。どうやら震災の時からそっくりそのままにされているらしい。この家の持ち主である外国人は震災の時死んでしまったかもしれない。二人は
その空き家を柿の中途から最初見たとき、ふと彼らの心に浮かんだある考えを、いつか忘れてしまったかのように、そんなことばかり喋り合っている。
が、その家の裏手に、そこの庭園からちょうど露台へ上がるような具合にして、直接にその家の2階へ通じているらしい、木づたの絡んだ洋風の階段を見出したときに、少年より幾分ませているらしい少女は思い切ったように言った。ちょっと、あれへ登ってみないこと？少年は生返事をしている。そんなら私が先へ行くわ。それでもと言いかねて、やはり少年は自分が先に立って、その木づたの絡んだ階段を少し危なっかしそうな足つきで登っていった。が、その中途まで登ったかと思うと、少年は急に足を止めた。そこの壁の上に、彼の顔を赤くするような落書きの書いてあるのを発見したからである。少年はくるりとキビスを返すと、
やっぱり悪いからよそうよ。
と言いながら、ずんずん一人で先に降りてしまった。少女はそこに一人きり取り残されて、しばらくあっけに取られているように見えたが、やがて彼女も彼の後を追った。そうしてそのまま二人は、彼らのラブシーンにはもってこいに見えたその空き家の庭から、とうとう立ち去ったのである。少年はその家を遠ざかるにつれ、つくづく自分に冒険心の足りないことを悲しむばかりであった。そうして、その辺の外人居留地かもしれない洋館ばかりの立ち並んだ見知らない町の中を、少女と肩を並べて歩きながら、そういう弱虫の自分に対して自分自身で腹を立ててでもいるかのように、急にいつになくおしゃべりになった。君、メリメイという人の小説を読んだことがある？
いいえ、ないわ。
そうかい。僕はその人の小説がとても好きなんだがな。
僕はその人の短編でね、
マダム・ルクレイス街というのを読んだことがあるんだ。
その中にね、ちょうど今みたいな家が出てくるんだぜ。
それはイタリーの話だけれど。
ところが、その空き家の2階の長椅子がね、一つだけ埃がちっともたまっていなくて、なんだか始終人に使われているみたいだったんだ。
実はそこでね、毎晩あるお姫様がその恋人と相引きをしていたということが後でわかるんだよ。
そういえば、今のあそこの2階もね、僕はなんだかそんな秘密でもありそうな気がしてならなかったよ。
やはりさっき登ってみればよかったな。
まあ、少女はそんな突拍子もない少年の話を聞きながら顔を真っ赤にしていた。それに気がつくと、少年も顔を真っ赤にした。
そうしてしばらく決まり悪そうに二人は黙って歩いていたが、今度は少女の方が口を聞いた。
あなたは随分空想家ね。
そうかな。
どうもこれは少年の口癖のように見える。気がついてみると、
いつの間にか二人の前には五、六人のシナ人の子供たちが立ちはだかっていて、冷やかすように彼らを見上げているのである。二人は一層まごまごした。いつの間に、こんなシナ人町へなど足を踏み入れたのかしら。それは、どこの町にもポカポカと日の当たっているような、なんとなくうっとりするような、5月のある午後のことであった。